コント雑談ラジオ。
はい、どうもこんにちは、漫画家の小泉智弘です。
こんにちは、家事の増野浩一です。
今日はね、本の回ですが、どうですか増野さん、近況的には。
はい、今日のコント雑談ラジオの最初の一言は、
はい、
お尻に画鋲が刺さったようにという小泉さんの指示でやりました。
はい、あんまり痛くなさそうでしたね。
ちょっと跳ねてみました。ちょっとですね、風邪
ひいて、ね、
やっとお風呂に入ってきたところです。
あ、熱出たんですか。
なんか割とね、そんな重くなかったんですけど、でも今日も少し風邪気味なのかな、風邪声なのかな。もし声が変だったらすいません。
まあ、そう言われてみるとちょっと鼻声な感じが、
いつも鼻声なんですけどね。
あ、そうですか。
まあ、だからそんな差がないかもしれませんけど、
はい、お正月はいかがお過ごしでしたか。
全然普通に仕事したりとか、
は
あと五反田団の手伝いをしたり、演劇のね、劇団の手伝いをしたりしてました。
はい、
あと年越しはライブ三昧で、センカービーチ部っていう僕の通ってたソニーの小屋に行って、途中で抜けて南海キャンディーズ山里さんのトークを聞いて、そしてまたセンカービーチに戻るというですね、超豪華な、
体が何個も欲しい状態ですね。
年越しでしたよ。
楽
しかったです。一言でしたね、感想が。
そうですね。いい年越しを送れてよかったですね。
はい、そうですね。なんでその人前でね、やる作業が終わって気が緩んだのかもしれませんね、風邪っていうのはね。
そういうのありますね。はい、
まだでもマイナンバーは一切やってません。
ああ、僕はやったりやんなかったりで、疲れたらやります。
マイナンバー会社によって、ほら、写真証明なかったらしょうがないですって書いてるとこもあったり、出したくない人は書類書いてくるとか来たりするから、出さない選択肢もあるみたいですよ。
なんかね、もう義務ではないみたいな風にちょっと緩んできてますよ。
なんでだいたいさ、私たちに来る源泉徴収のにはマイナンバー載せないんですよ。でも出版社とかが税務署に出すのには載せるらしいんですよ。
あ、そうなんだ。
何その変な仕組み。
でも僕ね、 e-tax っていうパソコンで源泉徴収するんですけど、それにはマイナンバーカードが必要なんですよ。
なんかその辺も絶対問題起こると思いますね、流出とか。
流出なんかどうでもいいから、とにかく簡略にしてほしい。
まあ、予言しますけど、ダメになると思います、この制度。
アホがやってるからダメになる。
このためにものすごい労力を使ってる、労力をね、本当に後で悔やむと思いますね。
いや、でもね、そうやってわざと煩わしくして、
はい、
なんかこう手間を煩雑にすることで、はい、中間的な仕事を増やして、
はい、
うまいことその上がりをかすめ取ってる人がいます。
それはそうですね、お役所的な発想ですよね。
ふざけてますね。
もうそうですよ。
だからマイナンバーでもう年金だの、なんかもうなんなら免許も全部統一するならしてほしいんですよ。それで、出版社にマイナンバーを電話でピピピピピってやったら、はい、一任完了ですぐらいにすりゃいいのに。
なあね、でもマイナンバーも数字だから間違えたりすると思うんですよ。絶対に銀行の4桁の番号でも間違えたりしちゃうのに、マイナンバーを間違えないはずなくて、もうこれからいろんなトラブルが起こることが、ね、目に見えてますね。
でもクレジットカードとかだと番号入力し間違ったら、ただエラーで終わりじゃないですか。
なあね。でもこんな社会派っぽくなってしまう話をしたくなかったんですよ。
なるほど。
はい、
はい、
もっと社会と関係ない話をしたかったですね。
は
い、
じゃあ僕、お正月は、
はい、
祖母がね、今ちょっとね、すごい具合悪くなっちゃって、もう96か7ぐらいなんですよ。
はい、
で、祖母が入ってる院に、養護老人ホームみたいなところで、
はい、
インフルエンザが発生して、面会をあんまり来ないでくださいみたいになってたんですよ、お正月に。はいはい、で、子供もちょっと風邪ひいてたし、で、僕はその時治ってたから代表して祖母の部屋に行って、
はい、
この iPhone のテレビ電話で外で車で家族、妻と母と子供と待っててもらって、はい、あ、おばあちゃん明けましておめでとうっつって通信させたんですよ。で、その時にこうお菓子を持ってって、祖母は甘いのが好きで毎回おやつをなんか持ってくんですけど、その時にね、ものすごい食べたらむせて、つって、 ってなって、はい、最後ね息が止まっちゃったんですよ。あれって思って、やべえって思って係の人呼びに行って、はい、すいませんちょっとむせたら息が今してないみたいなんですけどつって来てもらって背中からをグッて上げて横向きにしてトントン叩いてってなんか通って、はい、まあ、一命を取り留めたんですよ。
それはよくあるお餅で喉が詰まった状態じゃないですか。
そう、まあ、まんじゅうだったんですけど、はい、でまんじゅうをその間食べかけのまんじゅうずっと指に持ってずっと涙流してむせてて、はい、それが気になってたんですよ、はい、でその職員さんがあちょっとお菓子そこ置きましょうねつってってなってる間、はい、あじゃあおばあちゃん俺にも預かるよつって手を出した途端、それまでむせたのにまたそれをパクって食べたんですよ。
あおばあちゃんが
そう、
なんでしょうねそれは。そこまでして食べたかったんでしょうか。
うん、取られると思ったんじゃないですかね。でそれを子供に、はい、あのじゃあねまたねつっておばあちゃんに別れて車に行って運転手さんおばあちゃんパクって食べたのってなんかそこばっかりすごい印象に残ったみたいで。
子供っていいとこ目につけますよね。
何度も そんなことがね、あのクリスマスにもあって、あ、あの時々通ってる保育園のクリスマス会みたいなのに呼んでもらったんですよ。で、あの男の職員の人がサンタのコスプレしてちょっとしたプレゼントをみんなにこう一人ずつ写真撮って渡してたんですよ。その時にお腹のボタンが外れてて、はい、ちょっと中のシャツが見えてたんですよ。でずっと見えてて僕も見えてるなって思ってたら途中で職員さんが、保健室さんじゃなくて保母さんじゃなくて何ですかああいう人、元保母さん、
元保母さん、
今、はい、今なんていうか分かんない。
あ、保母さんのことはなんて言うんだろう。保育士さん。
保育士さんが、はい、あ、ちょっとボタン外れてますよみたいに言って、はい、あーみたいになって止めたんですよ。それからなんかテレビとかでサンタが出るたんびに。ボタン取れてないねって言ってお腹のボタンを気にするようになりました。
なんかいいですね、子供の成長って面白いですね。そうですか、すいません僕食べてますが、お菓子を、
まあ、まあそんな流れ で、ね、博士の本いきますか。
そうですね、今日はちなみにな、はい、コーヒーを切らしてて、
はい、
中山奈美人さんがくださった紅茶を飲んでいます。
何紅茶ですか。
なんかねフレーバーティーですね、おしゃれな瓶に入った。
今日は課題図書の回で、
はい、
水戸橋博士、博士の話、
はい、
角川書店から出てますね、
はい、角川
でもう一冊が、今村夏子さん、こちら巫女の今村夏子さんの最新刊であるアヒル、
はい、
初段書ん書読めない、
私もこの出版社よく
知ってるのに字がちっちゃくて老眼で見えない、
いつもいつも読み間違えちゃうんですけど、書士カンカン坊と言います。
あ、全然も聞いたこともない、
は
い、
福岡市の出版社ですね。
そうなんだ、はい、地方から出てたんですね、
はい、それは後でご説明しますね。
わかりました。じゃあそんな、今村さんのアヒルと水戸橋博士さんの博士の話の、
はい、
ま、博士の話
から博士からいきましょうか。あのこの間マスノ書店に博士さんがね、偶然取り掛かって、
そうですね、
来てくださった時に、サイン入れていただいたんですよね。
そうなんですよ、
はい、でこれは結構長い間長い時間かけて、東京都のなんか解放みたいなのに連載されてたんですよね、だからちょっと普段の博士の書くものよりはなんだろう、お役所向けにしてあるんですよ。
あの一人称は僕 で、はい、でデスマス調で書かれてるんですね、は
い、しかもお父さんとしてのポジションで書いてらっしゃるから、かつての博士の本みたいにもう一行一行全部ダジャレみたいな、
うんうんうん、
あの過剰さみたいなものはなくて、
たまに
ありますね、たまにあるんですよね、名残として、それ途中で石原慎太郎さんにあのなんか書くように勧められて書いたのに、途中で石原慎太郎があの 博士さんの書いた文章を普段は面白いのにこの連載は硬いっていう風に、うん、あの苦言を呈したんですよね。
ダメ出しをされた、
はい、でもそれもそもそもなんかの文庫解説を博士が書いて、
桃田敦弘さんでしたっけ、なんか
そうですね、桃田さん
何回も聞いても名前が覚えられない、
あの不良の人ですね、
プライドの怪人の桃田さん、
はい、あの方の解説を書いたのを読んで、石原慎太郎さんが文才があるから書くようにって言って、博士っていうとつい呼び捨てにしちゃいますけど、博士さんがあの 書くようになった連載なんですよね、だから東京のことを必ず毎回書いてて、
まあ、テーマがね東京と育児なんですよね。
そうなんですよ。でお子さんの成長が描かれてるんですけど、この本のポイントは長期にわたって連載してたから、ちっちゃかったお子さんが成長していく過程が
そうですね、
いいんですよね、だから最初の頃は可愛かった長男がだんだんこう、生意気になって、
山登りとか本当楽しそうでね
可愛いの、なんか、あれですよね、僕すっごく好きだったのはあれです、あのマラソン、
あ、東京マラソン、
マラソンでお父さんにお願いがありますって言ってね、なんか、
東京マラソンじゃないやつですね、
なんか犬が飼いたいんですよね、
11位になったらって最初言ってたのが、
そうそう、最初11位になったら犬飼っていいかってお父さんに聞くんですよね、途中で111位になったら飼っていいかって言うんですよね、その子供のラインのこの譲歩する感じもおかしくてでも結局111位にも入んなくてっていう感じなんだけど、まあ可愛いですね子供、
そうですね、う
ん、か可愛い契約ってやつかな、それ08、結局犬は飼わなかったんでしょうかね。
僕も付箋を思わず貼ってしまったところじゃないですかね。
そうですね、
うん、犬飼ったんじゃないかな。
これすごい面白いんだけど、そのなんで11時なのってところ面白いから本文読んでください。
そうですね、
ちょっとネタバレになっちゃうんで、あのパパにお願いがあるんですけどと小学1年生の長男がね言うの、
はい、
もし11時までに入ったら犬を飼わせてくださいなんて可愛いんだ
ねえ、11位ってでも相当なことですよね。
それで次にパパすいませんけどやっぱり11位じゃなくて111位にしてくれませんかと条件の下方修正を提示してきましたすごい可愛いですよね、そういうねこう水戸橋博士さんのパパとしての顔がいっぱい描かれているんですよ。
であと東京の名所巡りみたいな側面もあって、
そうなんですよ。
で僕もね東京は長いんですよ、はい、あの20代は全部、19歳から29歳までの30近いところまで東京に住んでたので、かなり馴染みが、今もねアパートを高田の馬場に借りてるぐらいなんですけど、
はい、
だけど全然知らないことがいっぱいあるなって思いました。
あの博士さんは浅草にいらっしゃったわけなんですけど、その親子で浅草に行ったりするところも良かったですね。
そうですね、
あのそうなんですよね、こうなんか自分の仕事を振り返るっていう方にもなってるんですよね、
いやでもね子供をこう育てると育児してると自分の人生をなんとなくもう一回やり直しているような感覚があるんですよね、
忘れてることを思い出しますよね、
あ
の多分人間ってみんな子供の時の記憶はあるんだけど、あつまり自分が子供だったってことは誰もがあることじゃないですか。
そうですね、
でも父親だったことってない人もいるから、
あ
そこ大きいと思うんですよね、あのよくだからこの人って子供視点の意見しか言わないなって人がいるんですけど、それは誰もが子供だったことがあるから被害者っぽいんですよ。だけど父親としてとかの視点を持ってる人って自分が父親として加害者になったりすることがあるから、そっちの視点も持ってるっていう感じをよく考えさせられるんですけど、博士さんの本を読んでもそう思いましたよ。
このね後半、まあ、最近後半は今朝読んでたんですけど、
はい、
あの娘さんがだんだん大きくなってきて、はいはい、その話がすごくいいんですよね。
またおませさんにな
ってそうあのプレゼント
にこれは良かったですね、
するところとか
これは大人にも伝えるべきですよね。
そうこんな、でもしかもすごい筋の通った言い方して頭のいい子だなって、
女の子ってこんなに頭いいんだろうか最初から。すごい面白いですよねこれね、
うん、
これでもよくネットでも言われることなんですけど、男の子と女の子を育ててると、子供の頃から男は単純でバカ、
うん、
女はちょっと意地悪で賢いと、
うん、
まあ、もちろん個人差はあるでしょうけど、割と僕それ言われるとそういうとこあるかもしれないとちょっと思っちゃいますね。
ちょっと意地悪ってところが優しい言い方ですね。
うん、そうそう、でもなんかそうパパが水戸橋博士さんが娘さんに絵をもらってある感想を言ったところ、 パパあの言い方ってダメだよ、何が悪かったか分かってるっていうふうにアドバイスされるんですよね。
あ、そのこれパパは前にもらった絵が好きだったなっていう感想に対する、
そう、これはでもやっぱりこれもネタバレというか、とてもいいとこなので、
あ、言わない方が良かったですか、
匂わせるだけです
いません、
匂わせるだけで読んでください。
そうですね、
その絵をもらってね、ありがとう、うん、でもパパは前にもらった絵が好きだったなって素直な感想を言ったところを、うん、娘にダメ出された、
それはダメだと、
そしてパパ分かった反省してって言われちゃうと、だけどこれ結構当たってて、
うん、
つまり女心はこうだってことを、
そう
ね、
そうですよ、
これはなるほどと思いましたね。
うん、まあざわっとしますね、うん、幼い子にこんなこと言われたらもうグーの根も出ない、
よく自分の欲望分かってますよね、
うん、
あのこういうふうに言われたいんだと、
そう
こう言われたかったのになんでこう言ったんだってことまで分かるってすごい能力ですよね。
すごいですね。
男の子そんなことある？例えば、あのあなたはこう言ったけど本当はこう言ってほしかったのにとか言わないじゃないですか男の子って僕自分も言わなかった気がするな、あ、僕でも僕は言う方だったかな。なんか僕学校の授業参観の時に、それは先生の言い方が悪いんであってこういうべきだったと思いますって言ったらしいの、それですごい嫌われたっていうエピソードを思い出しますね。
女の子は幼い時からちょっと意地悪ってことは、大人になっても意地悪であるとも言ってますよね。まあ、
だから俗説だしそうじゃない人もいると思いますけど、うん、なんだろうな、思わずそう言われるとそうかもしれないと思わせてしまう、
多分ね大半そうなんですよ。だから、そんなに意地悪じゃない女性を見つけたらきっと大切にすべきだと思いました。
まあね、なんででしょうね、それはなんだろう、ある種こう男に対してそういう態度で振る舞わないとやっていけないからなのかな、
わからないですね。
なんか僕そういえばさ、愛のことはもう仕方ないって本でね、女の子は意地悪で僕はよく意地悪されたって書いたら、コメント欄にあのウェブ連載だったのでね、確かに私も男の子に意地悪してましたって人がいたんですよ。だからもっと反論がね、私そんなことしませんとか、あの女の子は意地悪のはずないじゃないですかって言われるかと思ったら、私も意地悪しましたって意見が来たから、なるほどと、やっぱりそうなのかと思いましたよ。
まあ男が意地悪じゃないかっつったらそうでもない
でしょうね。まあ違う意地悪さなんですよね。
そうか、
あの男の意地悪さってあると思うんだけど違う意地悪さなんですよね。その辺はね、ちょっと愛のことは申し方ないって僕の本にね、結構詳しく書いてみたので、
ぜひぜひ
読んでみてください。今 Kindle で読むとタダで読めるという噂もあります。
はい、
はい、
マスノさんはこの中で行ってみたくなった場所ってありますか？
あ、僕だから浅草に思い出があるんでしょう。僕も芸人活動してた時に、ね、リトルシアターってところで浅草ロックにあるんですけど、そこでずっとやってたから、あのクジラ屋っていう店のモデルもあの覗いたことありますよ。
それはあの浅草キッドのビートたけしさんの歌に出てくるクジラ屋ですね。
食べたことはないんですけど、あ、ここかって覗いたりはしましたし、あの一応だから週に2回3回浅草出てたので、でも僕浅草好きだったから、浅草の銭湯に行ってから着替えて衣装に着替えたりとかしてたし、あの観光したりもしてましたよ。
この前はね、人力車にも乗ったんですよね。
そうそう、人力車のお楽しみはこのバックナンバーで聞いてほしいんですけど、そう、浅草寺でネタ合わせもしてましたもん。
はあ。
もう3人でトリオの時にね。
なるほどなるほど。
そうだからそういう意味で懐かしいし、僕一応東京生まれなんですけど、東京生まれ東京育ちなんですけど、まあ東京ない町に住んでたこともあるんですね、茨城県水戸市に。小泉さんはどんな印象なんですか、東京に上京してきたぞってイメージなんですか？
東京に上京してきましたね。
それは18歳の時とか。
19歳です、一浪したので、
はい、
で僕は全然東京に対する憧れがなかったんですよ。
はいはい、未だにね新潟に住んでますもんね。
うん、まあでも東京に住み始めたら新潟みたいな何もない寂しい文化的に 遅れた場所は嫌だなって思いましたよ。中古レコード屋とかないですし、まあ、あるにはあるけど、こんなに豊富にはないですし、
テレビ局とかも少ないですか。
テレビも少ないし、ラジオも少ないし、だから静寂のままでいれば気にならなかったことを気にさせられたんですよね。
なるほど、情報を遮断されてたら気にならなかったのに、
そう
東京してしまうと戻れないと。
そうだから地方のサブカルとかないですもん、まあ、あるかもしれないけど、東京だからガロも全然知らなかったですし、まあ、存在は何かでは知ってたかもしれないけど、手に取って読んだこともなかったんですよね。
そこに大きな溝があるかもしれませんね。
そう、まあ、僕のサブカル、新潟時代のサブカル、週刊プレイボーイです。
あ、週刊プレイボーイか。
そう、
僕書いたことありますよ、ライターとして。
すごい好きでした。あ、まあ、ラジオでしたね、小峰孝雄さんのオールナイトニッポンを週刊プレイボーイの、編集者だった、
はい、
聞いてたので、それで読み始めたんですよ。大学生の大学1年ぐらいまで、高1ぐらいからずっと読んで取っといて、押し入れの中がプレイボーイだらけになって、
はい、
ある日東京から新潟に帰ったら母親に全部捨てられてたんですよ。
よくあり、青春あるあるですね。
そうですね、はい、
そうか。僕は東京一応生まれで、
ええ、
でもまあ小学校5年生からまた東京なんだけど、ええ、途中茨城県水戸市にいたことがあるので、
ええ、
あと東京といっても両親が住んでるのがまあ隅っこの東京都下なのでね、
ははは、
まあ、なんとか市って言いませんけど、ええ、だから東京の都心は東京に行くってイメージでした。やっぱりわざわざ行くってイメージでした。
東京ならではの文化に親しんだってことは
あんまりない。
演劇とか
あんましなくて、高校の時小金井のある高校だったんですけど、
あ、
まあ、吉祥寺が近いから、ええ、みんな盛り場っていうのは吉祥寺で、
なるほど、
吉祥寺に行くのがちょっとこう、
まあ、でもバウスシアターとかあるし、僕は東京に来た時に吉祥寺のバウスシアターじゃなかったと思うんですけど、なんかの映画館でオールナイトの SF4 本立てみたいなのとか、ブレードランナー、ファントムパラダイス、未来世紀ブラジルみたいなのをしょっちゅう同じフィルムで同じ汚さのやってて、
はいはい、
そういうのもう、だから新潟は1年に1回だけオールナイトの映画上映があったんですよ、当時30年前は、それが東京は毎週やってる、すごいぞっつって発狂しそうなぐらい言ってましたよ。
映画館のこともね、博士さんの方に出てきましたね。
あ、そうですね。
でだからどこどこで見たとか、そういう場所込みなんですよね、思い出ってね、
まあ、そんなに克明に覚えてないですけどね、
いや映画もだし本もなんですけど、どういう状況で読んだかって結構記憶に刻印されますよね。
そうありますね。
本もだから本を読んだ時にどんな光景があったかとか、そばに誰がいたかとか意外と覚えてるもんですよね、混じるというか。で本の感想を書いてもらうと割と皆さんやっぱそこから書きますよね。どこで出会ったか、どの本屋さんで出会ったか、どこで読んだかみたいなことから書き始める人が多いんですよね、
はい、
だからその辺も、まあ、東京っていう場所がね、結構博士さんにとってどんなものかがよく浮かび上がってくる本で、
そうですね、
でもあれを比較したくなりました。あの芸人 の又吉さんが出した東京百景っていう、
はいはい、
東京のいろんな地域のことをちょっとずつ書いた本が、
又吉さんも大阪からご出身ですよね、
あの本が僕大好きなんですよ。で、まあ、あの本となんかこう並べてみたいところもありましたね。だから又吉さんも東京の人じゃなくて、で東京のいろんな場所のことに思い出があるっていう距離感がね、なんかで今は、ね、東京にお家建ててお子さんと育ててこんな風に一緒に家族で山に登ってみたりとか、
美しの湯に行ったりね、
なんかで芸人ってそうじゃないようなことを、それこそ無頼的な
ね
酒飲んで女をどうこうとかいうのが結構こうステロタイプであると思うんですけど、そこが博士さんの場合はなんかある天の弱な気持ちもありながらも健やかな感じもあって、
40歳になってガラッと変わったって、それこそ博士の異常な性欲でしたっけ、
はい、
っていう本も僕読んでますよ。
僕結構初期のも読んでて、そのほら免許証をね、免許証に変な細工して、なんか眉毛が上の方にあるような
変な、
髪の毛切ってね、
その
写真のせいでなんかちょっと
干されたんです、
前回一派になっちゃったんですよね、 でもそういうこともなんか突然こう振り返って出てきたりとか、なんかだからタイムスリップする感じで読みました。
あ
の連載してたのは2011年12年とか、
はい、14年まで
14年までなのかな。それで一応フォローとして現在の2016年ぐらいまでは出てくるから、うん、世代も違うんだけど、まあ一つの人のね、なんて言うんでしょうね、歴史と東京という場所っていうものが密接に絡み合ったような感じのね、
はい、
読み物でしたね。であと結構だから親不詳の雑誌っていうかメディアに書いてる関係で提言もいっぱいあるんですよね、こうしたらいいのにとか。
あその東京オリンピックを意識した文章がすごく多かったですね。
ありましたね。僕はオリンピックなくなればいいのにと思ってるので
未だに、
うん、なんでみんなそう許容できるんだろうと思います。
あ僕はまあ始まった始まったで楽しいんじゃないかなって思いますね。
僕はもう選手の方たちが悪いのであまり大声では言いませんけど、なくなってしまえばいいと思ってます。
お
大嫌いだから。
まあ僕もね、まあ、どっちかっていうとお祭りは好きじゃない方なので、ただ子供がねすごいお祭りが好きなんですよ。あのね年末に新潟の1年のお祭りを振り返るってテレビやっておみこしをこう上げてわっしょいわっしょいみたいな、そんなのつけてもなんか興味ないから一瞬で変えるじゃないですか。それ変えたら子供すごい怒って、お祭り見るっつってでなんかねおみこしとか餅つきとかねすごい、なんでそんなの好きなんだろうっていうのが好き
なんです。もうなんでしょうねもうなんか生まれ持ったもんなんでしょうか。
そうかもしれないですね。あとね、うちの町に岩万堂っていうおみこしがあって、それを何周年か記念で冊子を作ってそれが店に置いてあるんですよ。それをいつもねお祭り見るっつってすごい、全然なんかみこしの写真が時々あるみたいなの本、地味な本なんですけど、すごい熱心に見てるんですよね。祭りっていうなんか提灯見るとお祭り、
あ祭り、祭り男になるんでしょうかね。
祭り男になりそうですね。
そうか、もうだからオリンピックとかは、そのやりたい人の欲望が動かしてるから、
ね、お祭り男たちの、
はい、僕みたいにそういうのが嫌いな人たちの声なんて全く聞き取れないんですよ。
そうですね、
はい、あんなにエンブレムで揉めたりとか、あんな会場で揉めたりしてね、設計士の方が亡くなったりしてるんだから、もう諦めちゃえばいいのにと思いますけどね、
あれもねマイナンバーみたいなもんですよ。だから多分あの設計を選んだのって一番金がかかりそうだったからだと思うんですよ。
どうでしょうね、
予算が膨れ上がって批判されて結局安くしたじゃないですか。だけど絶対それもまた膨れ上がるに決まってるんですよ。そうやって懐を潤す連中が回してますよ。
まあそうですよね、本当にそんなの会場なんかなくてもいいと思うんですよ、あんなの今時中継すればいいんだから、客は少ししか入れなくて中継するみたいにすればいいじゃないですか。そう考えると日本である必要なんか全くないですよ、もうオリンピック、
はい、
あこんなこと言うとなんかその恐ろしい筋の人からは何か抗議が来ちゃうのかな、
ね、着服してる筋の人たちに
マイナンバーやってる人たちから
データを消されてしまう。
本当にね、そうなんですか、はい、じゃあ博士さんの、僕が心残ったのは、はい、男の子が大人になってきて、
はい、
なんかパパのことを結構嫌いになっていく感じ。
そうですね、
そういうとこが嫌いなんだよとか言われるところが、
今すごい反抗期を迎えてらっしゃるそうで、僕ねあの博士さんの、日記も一時期結構熱心に見読んでたんですよ、
はい、
でこの前ここにいらした時に蛇の穴っていうビリーライデージムっていう、
はい、
スネークピットっていう、格闘技のジムが高円寺にあって、ビル・ロビンソンっていうそれこそ往年の名レスラーがコーチでいたところに博士さんと息子さんと通ってたんですよ、もう本当に幼い時から、だからとんでもない格闘エリートになるんじゃないかってワクワクしてたんですけど、
はい、
もうすっかり何もしなくなったっておっしゃってて、はい、ああそっかこれが反抗期かみたいなね。
まあね、でも時間の流れって面白いですね、なんかそう中学校入学した時、まあ、受験して頑張って入るんですよね息子さんが、そしたら入学しに来ないで パパのそういうところが嫌なんだよ。
そう、
恋代わりした長男に、
恋をしてるするんですよね。そう、
恋代わりした長男に強く拒絶されました。
うん、
で後書きに書いてありました。いやしみじみしちゃいましたよ。
まあ、でもね本当にね、まあ、詳しいことは言えないんですけど、はい、その反抗っぷりがすごい気骨の強い、
はい、
気骨ある反抗っぷりで、
はい、
これはでもすごいこのなんていうか気持ちの強さだなっていうのが頼もしく、人のお子様ながら頼もしくなるくらいで、
はい、そうでしたか。
そこはちょっとねワクワクしましたよ。絶対反抗期がない子の方が後でへんてこになるっつって、
そうですね、
言うそうなので、まあこれはこれで楽しみなのではないでしょうか。
そうですね、まあこれだから多分あまりお子さんがいないような若者が読むとちょっと違う印象を持つと思いますけど、もし大人の方がね読んでみてタイムスリップしてみていただけたらと思います。
はい、
はい、ということで、博士さんの、
はい、
水戸橋博士さんの本、最近出た本で博士の話でした。
博士の話。それでは続いて、
はい、
今村夏子さんの
アヒル、
こちらアミコが本当に面白くて、
はい、
一昨年読んだ本でもベストワンだったんですよ。
そうですね。でこちらアミコは太宰治賞というのを受賞してデビューして、でそのまま、本になった時に三島由紀夫賞を取ってますね。
すごい。
でまあそれはピクニックっていう短編がくっついた本になってて、今ちくま文庫になっていますね、こちらみこは。でその第2冊目の作品集なんですよ。
はい、
なぜ書士カンカン文が出たかと言いますと、
はい、
食べるのが遅いっていうですね、
はいはい、
インディーズ雑誌みたいなものを書士カンカン文が版元となって出したんですね。でその食べるのが遅いっていう雑誌は、まあ、その書店にもあるんですけど、
は
あ、このようなですね、
はあ、
薬
師丸悦子さんも参加してます、
ね、はい、これはですね西崎健さんというですね、
はい、
翻訳家であり、まあ、別名義で歌人でもある方が編集長になって、
は
あ、その方がねお手紙書いて、
ええ、
原稿書いてほしいっていうふうにお願いしたらしいんですよね、
今村さんに。
はい、したら他社の人がそういうことしたんだと思うんですけど、なぜか今村さんの気持ちをつかんだのか、食べるのが遅いの創刊号に乗りました。
今何巻まで出て
るの？今出てるのが2号ですね。これが創刊号も、まあ、その書店にありますよ、
はい、
その後ろ側に、
はいはい、
まあ、後で見てみてください。
そうしましょう。
それで、だから正直言うとこの西崎健さんっていう翻訳家の方の手柄でもあるんですよね。だからこの出版社から出たっていうのは、
もうね、断筆説もあったぐらいの今村さんに書いてもらえた、
うん、でも書士カンカン坊っていう今短歌の本をいっぱい出してる出版社の方が、
うん、
この企画を面白がってこういう雑誌を出したから、そういう流れで今村さんの、
うん、
芥川賞候補になったこの作品は、
うん、
まあ、芥川賞候補になった時点でこの無名雑誌から芥川賞候補出たってことでニュースになったんですよね。
でもね、増野さんが敵対する短歌派の本じゃないですか。
まあ、でも、まあ、西崎健さんは僕は交流がある珍しい歌人の一人で、フラワー茂っていうペンネームなんですけど、まあ、僕はこの雑誌に頼まれたことはないんですけどもね、まあ、でもある美意識のある雑誌だと思いますよ、食べるのが遅い。で創刊号に載った時にだからアヒルは読んでるんですよ僕、
うん、
それで、そういう経緯で言った本なので意外と書店には売ってますけども、まあ、珍しいことではありますね、ここまで聞いたことないの出版社で、
うんうん、
待望の2作目が出るっていうことで、挿絵が入ってたりするのも珍しいですよね。
そうですね、
割と字がこうゆったりした組み方で、
クロッキーみたいな感じの
挿絵が入ってるというね、
入ってます。
はい、どうでしたか。
あのね、アヒル表題作とも2本短編がついてて、
はい、
もう2本の方はそうでもないっていう話を聞いたんですよ。
はい、僕が言ったんです。だからおまけの2本って2つくっついた話っていうか、同じ 場所ですよ ね、
多分
ね。
あ、でも全部同じだって思ったんですよ。
全く同じでした。あ、いや、全部一緒でした。
アヒルも一緒な感じがしました。
世界が一緒なのかな。
そう、あの、それをいろんな角度から見てるっていう印象で読みましたよ、はい、
そっか、クジャクが出てきますもんね。
あ、そうかな。そこ、まあ、要はおばあちゃんが離れで住んでてみたいな、はいはい、
まあ、そうだったのか。じゃあ B 面的な話を2つ書いたってことなのかな。まあ、
厳密に同じとは示してないから、はい、そういうイメージで受け取ってくださいってことなのかもしれない
なのかな。僕そのおまけの2つ、おまけって失礼だけども、あの新しく書かれた2つの短編が、クジャクが出てくるっていうところでリンクしてるっていうのは気づいたんですけど、あのアヒルがまで同じ世界と思わなかったんで、言われてみればそうだったかもしれない。
そうでね、それもだからね、そういう先入観がいまいち落ちるみたいな先入観で読んだから、まあ、
僕のせいなんですけど、
あ、面白かったんですよ。あれそんなに悪くないじゃん。
そうですか。
読みました。
なんか僕期待値が大きくなりすぎてたのかも、
う
ん
うん、だからね、それあると思うんですよ。アミコに比べるとものすごい地味なんですよ。
そうなんですよ。で、いや、ものすごく面白いんですよ、アミコが。
そう、
あのだから又吉さんので言うと、さっきの東京百景が僕好きすぎて、芥川賞を取った火花は面白いんだけども、東京百景が好きすぎるから、どうしても東京百景の方が好きって思っちゃうんですけど、やっぱ今村さんの話はこれアヒルだと、アヒルがすごい面白いじゃないですか、これ、
うん、
だからそれに比べるとちょっと地味に見えたのかな、
まあ、アヒルもね、アミコに比べたら随分地味ですよ。
地味ですか。なんかだからちょっとこうウェルメイドに見えちゃうかも、今回の方が。あのアミコってこんな感覚の本見たことないっていう、
うんうんうん、まあアミコほどね変なやつは出てこないんですよ。
うん、たださ、すっごいよくできてる話ですよね。
あ、そうですか。
あのまず語り手が女性で、
そうですね、
司法試験を狙ってるのかな。
あの司法試験じゃなくてね、医療系の資格の試験ですね。
ずっと試験を受けてて、
何年も受けてるんですよね。
それで自分の息子、あ、弟は結婚しても家出てるんですよ。
あ、まあ、でもその辺の関係性はアミコとお兄ちゃんにちょっと似てるんですよね。
近いかも。で、弟はヤンキーっぽいんですよね、
で
両親がアヒルを飼い始めるんですよ、
うん、
でそのアヒルを目当てに子供たちが集まってくるようになったんですよ、
うん、
そして我が家は子供たちの笑い声が絶えないようになってくるんですよね。
そう、
どこまで言っていいんだろうこの話は。
難しいです ね、
あらすじ言っちゃうと全部言っちゃう感じになるんですよ。そう、ただあらすじじゃないところが面白いんですけどね。
うん、まあ、あらすじも面白かった。
うん、まあ、途中まで言いましょうか。
そうですね。
でアヒルが死ぬんですね。
そう、まあ、死ぬっていうかいなくなるんですよ。
いなくなるんですよ。それで新たなアヒルを、
うん、
同じアヒルだと言い張って飼い始めるんですよ、ね、
そう、
のりたまって名前なんですけど。
そう
で主人公は気づいちゃうんですよね。語り手の主人公の女性はのりたまじゃないって気づいちゃうんですよね、ある時すり替わってるわけでしょ。のりたまが、のりたまっていうアヒルが
何日かいなくなってると思ったら、あ、ぐったりしてたアヒルが元気なアヒルになって帰ってくるんです
よ。そう、違うアヒルになってる。 それ怖いですよね。怖いわこれ、なんかさ、だからさ、死んじゃったペットの代わりをこっそりさ、
うん、
違うペットでこう、
うん、
ごまかそうとするって怖くないですか。
そうですね、
怖いなこれ、
うん、
小鳥飼ってたことあるからすごくそれは怖かったですね。もし例えば自分が飼ってた鳥とか死んじゃって、親がこっそり違う鳥をね、同じだよって言って持ってきても気づくと思うんですよ、うん、
あのね、クリント・イーストウッドが監督した、はい、アンジェリーナ・ジョリーが主演のチェンジリングっていう映画が、
はい、
子供がいなくなるんですよ、
はい、
で子供見つかったよつって連れてこられたら全然違うよその子で、
怖
い、こんな子じゃないわよつって、
怖いですね。
そう、
いや、その怖さもあったし、まあ、これ最後にオチがあってね、そのそ、まあ、結局そのなんだろうな、そういう子供が集まってくることが最初は楽しかったのが、うん、だんだん不良のたまり場になっていくんですよね。
そうなんですよ、
これで僕すごいこの、クライマックスのシーンっていうか、こういつも家に来る謎の子供たちの誰かが誕生日で、
うんうんうんうん、
誕生パーティーやってあげようと親が喜ぶんですよね、
うんうん、
で親っていうのはつまりこの語り手の両親は自分の血のつながってないようなその辺の子供たちの誕生日のパーティーをやってあげようと思って、 張り切って準備するんですよね。
そう
だけど誰も来ないんですよね、うん、
その後の展開も変ですよね。
怖かったですね。
なんだろうあれみたいな。ちょっとそこは読んでほしいのであんまり言えないんだけど、
言わないですけど、いやでも僕さ、その子供会とかさ、誕生会ってそういうことなかったですか？
いやもうなんかあんなのやったら悲惨な結果しか想像できないから、僕はもう本当やりたくないですよ。
誕生会ってさ、嫌なエピソードいっぱいあると思うんですよ、なんかさだまさしさんが書いてた本でね、さだまさしさんがおばあちゃんが作るおにぎりが好きだったんだって、それで誕生日におにぎりを作ってって頼んだんだって。そしたらおばあちゃんがたくさん作ってくれたんだって。だけどその日は誕生日だったから、いろんな豪華な料理がいっぱいあって、友達が誰一人おにぎりに手をつけなかったんだって。
やめてくれ。
したらその後おばあちゃんが一人残されたおにぎりを崩してお茶漬けにして食べてたんだって。そのことがなんかさだまさしさんのトークのコンサートトークですごい有名なエピソードで、後に小説にもなった、絵本かなんかになったのかな、なったはずなんですけど、そういうエピソードって本当にあるじゃないですか。
トラウマエピソードですよ。
例えばさ、誕生パーティーだ自分だけ呼ばれなかったとか、あと呼んだけど来なかったとか、
誰も来なかったとか、
ね、誰もが思い当たるよね。その
さあもう嫌だな、
嫌だ嫌だ。それが
今回はもうなくした方がいいよ。
それがまたこの場合は血のつながないと、その辺の子供たちの誕生パーティーしてあげたのに、誰も来ないんですよ、ね、
言っちゃった
まあでもこの後がもっと展開があるん で、まあ うでね、うん、ここまで行ってもいいじゃん。
まあそうですね、うん、
皆さん読みたくなりましたか、
うん、
まあ、この後がもっと怖いんですから。
そうこれですよ、本当に読み始めると心がざわつく、何気ない日常のふわりとした安堵感にふと差し込む影っていうか、まあ、心がざわつくですよ ね、
まあ、ね、いや、まあのね、今のところ別にネタバレじゃなくて、
うん、
この後が怖いんですから。
そうなんですよ、
読んでください。
何が起こってんだみたいな。
それでまた家族の関係も変わっていくし、あとアヒルについても衝撃のエピソードが伝えて終わるんですよあそこ衝撃ですよね。
あちゃーみたいな。
あれは太宰治の、あのわざとふざけてたのを言い当てられて、わざわざって言われて衝撃を受けるってシーンがあるんですけど、人間失格かなんかに、それに匹敵しますよね。
なんか覚えてますよ、
なんかその衝撃、あ、アミコにおける、うん、あのネタバレの穴に言うけども、ほら、うん、クッキーの事件、
あれも
あれもね、
怖いな、
怖いんですよ。
本当ね、知らぬが仏っていう言葉がこの世にはある。
こちらアミコのクッキーエピソードは、うん、まあこれだけ聞いて読んでみてくださいよ。
ま
あ、
前に散々喋ってますけど、
喋ってますけどね、衝撃的ですよね。
気持ち悪すぎる。
いや、なっちゃうでしょ。これから読む人の喜びをね、あんま減らしちゃダメですよ。でもここまで聞いても。面白いですから。
面白い。
あの
そう、ただね、アミコほどあの派手な話ではないんですよ。
だからアミコがなんで芥川賞候補にならなかったんだろうと、で今回アヒルが候補になったんですけど、芥川賞候補に、なんと対抗がコンビニ人間だったわけですよ。
まあしょうがないですね。
しょうがないんですよ。あのコンビニ人間はしょうがないんですよ、面白いから。
面白い。いまだにベスト戦の2位とかでした
けど。文句でつけられない面白さだし、あのそれこそ本と雑談ラジオの年間大賞ですから。
そうですね。あ、それね、ちょっと余談なんですけど、はい、あの小説部門と他部門も
分けるべきなのかな。
いいかな。
じゃあどうしたらいいんだろう。
まあ後で考えます。
後で考えますか。
そう、今はアヒルを、まあ、そろそろまとめて。あ、ただ他の話もね面白かったんですよ。僕はね、あの正直アミコのピクニックとかよりかは飲み込みやすかったですよ。
あ、ピクニックは買いにくい
らしいですね。おばあちゃんのやつとか、まあ、どっちもね結構おばあちゃんが、まあ、なんかこう非常な存在感を放ってるっていう意味で共通してるところがすごくあって、あのだからねアミコを読んでないと楽しめないってことは全くないですけ ど、読んでるとよりこうじわっとくるものがある本であると思います。
なんかだからその子供の気持ちとか、あとおばあちゃんとかが図らずもないがしろされちゃう感じとか、そうそうそう、すっごい切実なんですよね。
最後の森の兄弟のね、この兄弟のどんくさい感じとかね、本当なんかハラハラするんですよね。この主人公っていうかかな、お兄ちゃんの方はあの手汗がすごくて、友達から借りた本をびちょびちょにしちゃうっていう、
それでね、あのそれを防ぐために あの手袋を使ってると、お母さんにそれをね、 怒られちゃうんですよ。
そう、その汚い軍手を捨てなさいっつって、軍手だったっていう。
そういうエピソードがいちいち。
それでも構成の妙が素晴らしいですよね。お母さんが言うまで、拾った、落ちた軍手だったってわからないっていう。
そう、でもその子供の、子供って子供なりに考えてやってるのに、大人がそれをわからずに、ないがしろにしちゃうことってすごくあると思うんですけど、まあ、そういうことにとても敏感な方なんですね。
そうですね。
でおばあちゃんとかもそうだし、だから弱いもの、弱かったり、なんだろうな、独自の考えを持ってるのにも誰にも分かってもらえない人たちの気持ちを、ものすごく、それもまたさ、感情として書くんじゃないんですよね。出来事として書いていくから、悲しかったとか、辛かったとかいうことが一切出てこないのに、ものすごくいたたまえなくなるんですよね。
そうですね。
野菜のある人ですね。
そう、
なんかでも僕コンビニ人間と2作とかあげちゃえばよかったのに。なぜかっていうと、今村夏子さんあんまり書かない人だから、
この後も書くかわからない、
うん、もう本当にたまたま書いたなと思うんですよ。 だいたいデビュー作書いた後に三島由紀夫賞を取った時の受賞の言葉で、うん、もう書かないかもしれませんっておっしゃってたんですよ。
そう言わずにこれからも書いてほしいですね。で
それがさ、あのほら、なんか寺ってね、
はい、
本当は書くのに書かないかもって言うんじゃないわけですよ
まあでもね、絶対書いてて辛くなる感じではわかります。
本当にこの人は書かなくなっちゃうんじゃないかと思わせるし、あの作家としてやっていこうっていうやる気満々じゃないわけですよ、う
ん、あのね、やっぱ自分としてもなるべくなら目を背けていたい部分にも、もうしっかり向き合おうとして書いてる本ですよ、
うん。なんかこの人本当に次の本書いてくるのかもわかんないし、でも芥川賞っていうのはもともとは一発屋でも OK っていう賞なんですよ。一作素晴らしければいいっていう考えの賞だから。
なるほど。
だからほら、あのモブのりおさんとかあんま最近見ないけど、でもあの作品が良かったってことで賞を取ったわけだし、そういう意味では今村夏子さんはアメコで取っておけばよかったのに。
そうですね。
でどんな
作品、アメコは候補にはなったんですか。
なってないと思いますね。
あ、そうか。
で芥川賞いつもそうで、普通は芥川賞って本当になんでこの作品あげたんだろうってものにあげちゃうんですよ。
あ、
本当にね。でもまあコンビニ人間はぴったしでしたけどね、コンビニ人間は敵が強すぎましたね。
そうですね。
まあでもこれからも今村さんの作品は読んでいきたいですけどね、どういう気持ちでやってるんだろう、書く仕事を。
でもね、その辛い、見たくないテーマにありながらも、そこにユーモアを込めて書くんですよ。
まあおかしみあるし、
そう、
あのなんだろうな、結果的にこの世界を肯定してる感じもあるというか、呪ってる感じはしないんですよね。
そうなんです、
うん、
まあ自分らが悪いみたいな書き方でもありますもんね。
うん、まあクジャクもオフィソードもまた違う視点を持った結末があるんですけど、うん、だからミステリーみたいな感じで、あのある出来事の違う光が当たった時に、え、そうだったのかと思わせることがいっぱいあるんですよ、この人の小説ってね、
はい、
だから読んでる時にこうかなこうかなと思って読んでると、もう全然違うところに持っていかれるっていう意味では、
はい、
薄っぺらい本なんですけど、はい、ものすごくこう、
まあ、内容は濃いですよ。
濃いし、どっしりしてますよね、
ページ数が薄い。
いや、アヒル、シンプルなタイトルだし、地味な本ですけども、あともしかしたら書店に並びにくいかもしれませんけど、もしも大きい書店で売ってたらぜひ読んでみてください。
そうですね。
でこういうのって売れないと文庫本にならないので、あの皆さん読んでくださいね。
まあ、あのそんなに、まあ、ページ数のおかげかこういう本って結構高くなりがちだけど、そんなに高くない、まあ、
1300円プラス税ですね、まあ、綺麗な本ですよ、表紙も中のイラストレーションも。
はい、
はい、ということで、
はい、アヒル、
アヒル、こちらアメイコに続きアヒルでした、
面白かったです、
面白かったです。はい、ということで、この辺でコメントコーナーに行きますか。
コメントを恒例となりつつあるコメントコーナー、
はい、去年紹介し忘れたコメントを紹介していいでしょうか。
はい、
去年コメント特集した時にちょっとこう忘れてしまってたんですけど、22回かな、ちょっと待ってくださいね、今パソコン広げてるので。前さ、ほらラジオのことをさ、
はい、
喋ったことあるじゃないですか、浅井理央さんの。
あ、そうですね。
去年の12月12日にコメントいただいてます。書いてくださった場所は第22回鍵をなくした話サブカンについての時の コメントなんですけど、
はい、
ゆさん、ひらがなでゆって書いてあります。ゆさん、浅井亮さん、加藤千恵さんのラジオでのバレーボールの話についてですが、
はいはい、
マスノさんのおっしゃっていたヒアルキーを壊してしまうというお話は2016年10月11日に放送された真夜中のニャンゴで話してました。
お
つまり真夜中のニャンゴってラジオじゃなかったです。
テレビですね、
はい、
スマホで見るテレビ、
はい、小泉さんがおっしゃっていた社会人のバレーボールサークルへ行ってうまくなじめなかったお話は2015年10月2日に放送された浅井亮加藤千恵のオールナイトニッポンでの浅井さんのフリートークです。
なるほど、
熱心なファンの方がね、アーカイブしてるんですね。
すごい細かくちゃんと記録作ってらっしゃるんですね。
ありがとうございました。このようなこういうさ、事実の情報を教えてくださるコメントだと匿名でも全然問題ないですよね。
はい、批判のコメントはダメ。
うん、あのだから、いや、批判のコメントしてもいいんですよ、
は
あ、ただ響かないよって話をしてるんですよ。
なるほど、
うん、それでね、前回私たちが喋ったことに対してね、
はい、
20円さんって方がね、
20円さん、
はい、二項対立じゃないかではなく対立になっておらず全部サブカルじゃないかと言っているのですがってコメントしてくださってるんだけど、
何の話でしょう。
それはね、あの以前ね、20円さんが書いてくださってるコメントを踏まえて私たちが喋ったんですけど、
はあ、
その話はもうね、あなたにはしてるんですよ。ちょっと今一応振り返りますね。
はい、
ね、はい、
サブカルとそうでないのの対立ですか。
なんかね、そのまだ二次元さんって名前に書いてくださっててもね、私たちにとってはたくさんのコメントの中の一つだから、いくつかのコメントをまとめて返事したりしてるわけですよ。
なるほど。
だから二次元さんのコメントに対してはもう一言で、あなたが語ってくださいって私たち二人とも喋ってるんですよ、
はい、
それで二項対立って話をなぜしたかっていうと、それはスネークフィンガーさんっていう方が二項対立の話をしてたから、そっちに話を振ったんですね、
はい、
そしてあなたの元のコメントも二項対立という言葉が出てきてもしょうがない書き方だったと思いますよ。
結局何の、どういうポイントは何なんですか。二項っていうのは何と何ですか。
もう一回読みますね、それちょっと、ね、はい、そのページにいちいち解かなきゃなんないので、
そうですね、なんかちょっと漠然として何も把握できない。
あのこうやって書いてくださっても、
はい、
前にどんなコメントを同じ名前でしてるかなんて、ね、私たち分かんないですから。
あのどこ何々何々が二項対立でそうじゃないと思いますみたいな書き方してほしいですね。
あなたたちにとっては私たちは2人かもしれませんけど、私たちのところにはたくさんの感想をいただいているので。
そんなにたくさんじゃないでしょ。い
や、私だって LINE とかでも来るし、
あ、そうかそうか、
Twitter でも来るし、
あ、俺が見てないだけだ、
メールでも来るから。
お、そんなに反響がありますか。
そんなのを一つ一つ、どなたが何を言ったかとかって考えてないんですよ、申し訳ないんですけど、だからそのご自身の発言をね、ちゃんとなんか分かってほしい気持ちも分かるんですけど、だったら名前書いてくださいよ。
うん、
20円じゃなく、
なるほど、
もしくは20円でもいいからツイッターをリンクするとか、
うん、
自分の人格が一貫していることを分からせるような仕組みがないと、
はい、
全然分かんないですよ。そうです
ね、立場を変えて名前も変えたら全然別のことも書けますもんね。
そうなんですよ。だからなんだろうな、そんな自分の意見をね、そうじゃなく解釈されたって思うかもしれませんけど、
はあ、
受け止めてますし、単にあれはスネークフィンガーさんって人が似たような文脈で二項対立のことをおっしゃってたので、そう言ったんですよ。読みます、もう一回、
はい、
前回の20円さんのコメントは、
はい、
12月23日のコメントで、
はいはいはい、
これ何についてのコメントかっていうと、
はい、
町山さんとか水戸橋博士さんが来た時の前編のどこに書き込んでくださってますね。
ほうほうほうほう、
トリビアはとても面白かったけれど、結局すべてサブカル内のメジャーマイナー、
うん、
売れてる売れてない、交渉通俗、おしゃれダサい、
うん、
好き嫌い、付き合いがあるないの話でしかないような気がしました。
まあそれの通りじゃないですかね。
メインカルチャー、ハイカルチャー、もしくはサブなしのカルチャーとの対比で語ってほしかった。今やそういうものが確固としてあるのかどうかも含めてってコメントで、私たちはその時あなたが語ってくださいって言いました。
あ、それね、僕もそのこと かどうか分かんないですけど、はい、そういうことについては考えてたんですけど、それは評論家の仕事なんですよ。
まあね、
僕はあの本当にサブカル好きの漫画家で、そのぐらいのことしか語れないですし、あの求められても困るわけですね、まあ、
これはだから町山さんとか水戸橋博士さんに対しての意見かもしれないんだけど、でもこう書いておいてね、皇族通族おしゃれダサいとかここまで書いておいて、うん、二項足りずって言葉を連想しない方がおかしいでしょ。だからこれで僕連想したのはスネークヒンガーさんのコメントだったんですよ、
はいはいはい、
だからそのあの別にあなたのご意見を誤解したわけじゃないですよ。
二次元さんは今回のコメントは二項対立は良くないって言ってるんですか。
それ前回読んだと思うんですけど、すいませんもう繰り返しませんが、あの敵とか味方とか二項対立になってんじゃないかってことをスネークヒンガーさんが書いてたんですよ、ツイッターで。でもスネークヒンガーさんはスネークヒンガーさんで、そうしちゃうには意外と敵味方に分ける感じの方ですよ。
なるほど、
あの面識あるのでちょっとまあ、実家に話してみたいものですけどね。
二項対立は何が問題なんですか。
いや単にこの人の場合は全てサブカルの中の話だから、サブカルとサブカルじゃないカルチャーを語ってほしかったっていう期待ですね。
あのそうか、まあはい、僕はそこの土俵には立てない立場なんですけど、ま
あの
だけど僕がやろうとしていることは、はい、そうじゃない、まあね、ぼんやりした大して頭の良くない人間も語ってもいいではないかということなので、
はい、
あのお見逃しください。
まあね、その単純に私がこれ取り上げたのは、うん、あなたのご意見はちゃんと受け止めてますよ、
うん、
だけど二項対立っていうふうに話がそれたのは、あなたの書き方が二項対立のことをして強調してたからですよって伝えたかっただけなんですね。
なるほど、
はい、他にコメントいただいてたかな。なんかその僕だからあのツイッターとかの感想の方がやっぱし読みたくなって、
はい、
このコメント欄ってやっぱ匿名で書けちゃうから、そう、あ、それでね、リクエストですが、
ほうほう、
これは名前なしの方、
はい、
リクエストですが、増野さんが東京出身、小泉さんが地方出身ということで、東京と地方のカルチャー、サブカルチャーの需要の差について話してほしいです。
あ、それ僕
さっき話してた、
見ました見ました、そのコメント、はい、だからそれが多分心に残ってて、さっきあんなこと言ったんですよ、
う
ん、
そうそう。であとね、この世界の片隅にはご覧になりましたかっていう、
あ、見ました見ました、
純渡辺さんっていう方が、
今日キネマ旬報で1位になってた、
なってましたね、
見ましたよ。
これは話すと長くなるんじゃないだろうか。
あ、僕はでもあんまり話すことないなって思います。
そうですか、
本当に出来が良くて、はい、あ、素晴らしい映画だなって言って、なんか火の打ち所もないですし、
はい、僕はね面白く見たんですけど、原作漫画を連載中に雑誌でちらっと見てて、
あ、僕ずっと読んでました。
とってもとっつきにくい漫画なんですよ。
ああ、そう、読みづらいって感じはありますね、うん、
だけど映画を見たらすごく魅力的で、映画が面白かったから原作を読み直してみたら両方楽しめたから、
うん、
でも映画と違うとこがあるんですよね、すごく。
あ、本当に、
はい、原作そのことはね、長島優さん、あの別名義ブルボン小林さんが週刊文春のコラムで映画と原作を比較してすごくいい指摘してましたね。僕も同じ意見だったんですけど、あの僕が考えてたよりももっと深くどっちもけなさずに、あの映画と原作の違いを的確に書いてて、まあ、それは僕の言葉で言っちゃうと、あの原作にあった、仲のいいこう昔の風俗の人って何て言うんでしたっけ。
ああ、売春婦ですか。
売春婦って何て言うの。吉原的なところの場所の女性と女性と主人公ヒロインが仲良くなるんだけど、まあ言っていいのかな、原作だとその女性はまあもっと深い絡み方をするんですよ。
あ、本当に。
でそれ映画では端折ってあるんですよ。
おお、
だからただのお友達みたいな話になってるじゃない、
まあ、映画だと。ゆりずりみたいなね。
でも本当は原作ではもっと深い関係の人なんですよ。
へ、
そのことを端折ったことによって、男女が非対照的になってしまってるって指摘を長島優さんはしてて、
お
それはあのほらヒロインのすずさんが、
うん、
幼馴染の男性と二人きりになる。
そこなんかあれって思った。
思ったでしょ。
変な場面だなって。
そう、あそこはなぜあるかというと、うん、原作読むと分かるんですよ、
うん、
原作では実は旦那さんの側にも 事情があるんですよ。
なるほど。
そこが全部カットしてあるんですよ、うん、
旦那さん何考えてんだ。
そこのね裏があると腑に落ちるんですよ、うんうん、でそこを原作わざと、まあ、多分アニメにするときに事情があったんでしょうけど、うん、だからすごいいい映画で面白かったんですよ、うん、だけど原作読んじゃうとあなるほどこういうところがあるのはハッとしてるんだなと思った。
だからねそんななんかへんてこだなって思うわけじゃないですか。だからその辺全部バサッと削ればっていう選択にはならなかったのかな。
かなり削ったんですよ。だからただあそこの幼なじみとすずさんのとこだけ残したから、うん、アンバランスに見えるんだけど、うん、本当はその旦那さんの側との事情を描くとバランスが取れるんですよ。だから原作よくできてて、ただアニメ見なかったら僕原作読めなかったと思うんですよ、うん、どっちき悪いから、うんうん、でアニメがすごく魅力的だったので、うん、原作読んでみたっていうのがあるから、うん、今もし映画で気に入った方はぜひ原作読むといいと思いますね。だ原作からアニメに行くとどうなのか分かんないんですけど、原作読んでた人がアニメ読むと見るとどういう感想を持つか分かんない。
僕は、ね、原作はちゃんと連載で読んでたんだけど、
忘れて
ますか？しっかり忘れているので何も気にならなかったです。
読み返すとね、なるほどって意図的だと思うんですよ。わざととしか思えないカットの仕方だから、まあ、長さの事情もあったかもしれないんですけども、そこはでも長島優さんの書き方がすごい良くて、どっちも否定してない、映画も原作も否定せずに、そこが映画で違和感を感じたとこだっていうふうに上手に書いてて、ああ見事だなと思いました。ブルボン小林さんの
コラム、
はい、っていうぐらいでちょっと感想に返させていただいていいでしょうか。
はい、
で僕ねちょっとコーナーをやりたいんですけどいいですか。
どうぞ。
ね今日のエゴサーチってコーナーなんですけど僕エゴサーチをするのが趣味なんですよ。
はいはい。
それでねエゴサーチですごく嫌なコメントを見つけちゃったんですよ。
あ、そうですか。
それへの反論を喋ってみたいんですけど。
わかりました。
いいでしょうか。ですね、写真をちょっと撮ったんですよ、スクリーンショット。
お
その人のエゴサーチで出てきたんですけど、うん、ハートとかつけちゃうとその人に気づかれちゃうじゃないですか、
はいはい、
でまあ、気づかれてもいいんですけど、まず気づかれずにこっそり読んでコメントしようと思って、
はい、
あえて今回はね星をつけなかったんですよね。
お、
はい、じゃあ紹介します。
はいはい。
2016年12月26日のコメントです。
はい。
生ハムと生うどん、え、焼きハムと生うどんさん。
もじってるんですね。
なんですかそれ。
なんかアイドルグループって生ハムと焼きうどんっていうのがあるんです。
は
い、
焼きハムと生うどんさん、
はい、
読みます。某家人も離婚した妻を積極的にコラムのネタにして、
お、
子供に会いたいとアピールしまくってたな。
お、
もちろん生活力はない。清原的な人物の高齢、いっそ妻への恨みつらみを書き綴る方が男として潔いし読ませると思ったな子供に会いたいは建前でしかなく、そんなもん読んでもしょうがないのよねって書いてて、なんかこの方はライターとかデザイナーとかやってて作家志望らしいんですね。
あ、そうなんだ。
でタイムライン読むと、まあ、アニメオタクであることが分かるんですよ。まあ、多分独身だと思うんですけど、それに反応します。で、はい、この人の、ね、タイムライン読んだらね、
はい、
そのなんでこういう話になってきたかっていうと、
はい、
清原のことが出てくるの。でボブさんっていう人が、清原のことをね揶揄ってたのね。揶揄してたの。清原の息子に会いたいって涙ぐむシーン、あれって自分の悪事を棚に上げて嫁さんを悪者に仕立ててるし、そもそも中学生ぐらいの息子が何億も放蕩し尽くしてシャブ中で逮捕されたような親父に会いたがるかって話だと思うんだよね。
随分な言い方ですね。
でその同じボブさんがね、そのもっと前に言ってたのが、TBS のインタビューで息子に会いたいと涙を浮かべて訴えていた清原和博氏だけど、俺の手はバットを握る神聖な手やぞと言って、おむつ替えなどの子育ては一切手伝わなかった過去のエピソードと合わせて考えるとまた味わい深い。
おお、まあどこまでそれが本当かわからないですけど、はい、まずね、子供がお父さんに会いたいかどうかなんて子供にしかわからないじゃないですか。
そうなんですよ。その通りですよ。で、ね、またこのねボブさんへの意見にね、ある方がね、 HB HB 鉛筆3チームさんという方がね、うん、最近のダメ男というのは昔に比べて多少は賢くなっていて、
うん、
離婚しても子供に会いたい、やり直したいとか少々な発言をすると復縁のワンチャンスあるかもしれないと学習してるってテレフォン人生相談の加藤定蔵が言ってたなって書いてたのね。まあ、この辺のやり取りを踏まえてさっきの私の悪口が書いてあったんですけど、でもまず一つ一つ言っておくとね、まずさ子供に会いたい、やり直したいっていう風なさ、学習してるって言うんだけどさ、別に僕離婚して子供に会いたいって言った時にやり直したいとは思ってなかったな、うん、自分に関してはね、
まあ、実は僕もやり直すのは無理だなって思ってますね、
うん、あとね TBS であの涙を浮かべたっていうのでかつて確かに子育てしてなかったとしても、別に子育てしてたからどうこうって言って僕なんておむつなんてほぼ自分で全部おむつを変えてたの僕だったんですよ、だけどそんなと関係ないもの、
そうですね、
離婚って、だから関係ないんでしょ、ボブさん。それからね自分の悪事を棚に上げて嫁さんを悪者を仕立ててるって言うんだけど、なんていうのかな、いろんなことが本当の気持ちだと思うから、もちろん自分のねかつておむつ買えなかったことがあったとしても子供に会いたいって本当だと思うんですよね。
悪人はもう子供に会うことを認めてはいけないみたいな
感じじゃない
ですよね。
ねえ、あとさ
悪事は悪事、子供は子供ですよ。
あとサブ中で逮捕されたことがあったとしてもさ、お父さんのことを不幸に思ってるかもしれないじゃない、息子さんだって。で今はともかく中学生だから分かんないけど、なんだろうな、そんなことで全てのね清原がやった良いこともなしになっちゃうとは思わないな、僕は、
僕はファンですよ、清原の、応援してますよ、
それでいろんな気持ちがあるからもしかしたらその奥さんへの恨みがあるのかもしれないけど、それがあっても別に子供に会いたい気持ちもあるに決まってじゃないですか、
僕はね娘の母親とやり直すことは絶対に不可能だと思ってますけど、子供を養育して産んでくれたことにもちろんものすごい感謝してますよ、そういう気持ちがね、いろんな角度があるってことが、
そうこの人たち多分子供もいないし独身だしもしかしたら童貞かもしれないから、分かんないのかもしれないんですけど、それこそ長島優さん、ブルボン小林さんの別名義長島優さんが、エッセイ誌のタイトルにね、いろんな気持ちが本当の気持ちっていうタイトルをつけたんですよ。
素晴らしい
ですね、本当にそうだと思うんですよね、だからそんなに一面じゃないと思うから、
矛盾を抱えることを認めないって感じですね、
であと僕別に清原さんと同列に扱われてある種光栄だけどさ、別に僕生活力だって彼女に比べたら収入なかったけど、当時僕 NHK のレギュラーだったし、朝日新聞とかで連載してたし、生ハム、焼きハムと生うどんさんよりは活躍してたと思いますよ、収入もあったと思うし、で、妻への恨みつらみも書きましたよ、読んでくださいよ、多分この方ね歩き方が正しくないっていう本になった週刊誌のコラムは読んでるんですよ。だけど結婚資格も読んでらっしゃらないだろうし、愛のことは申し方ないも読んでらっしゃらないと思うので、読んでほしいなと思うのと、子供に会いたい建前でしかなくって、そんな決めつけないでほしいですね。でしかなくってコメントね、今回の本と雑談ラジオのコメントにもでしかないとか言い方した人がいたんですけど、以前ね保坂和志さんって作家の方が、僕にねでしかないって言葉は使わないようにしてるんだっておっしゃってたんですよ。でしかないって言葉って本当に使いがちなんだけど、とてもなんだろうな、
危険を限定
すぎちゃうし、だって子供に会いたいってさ、建前だとという側面もあるかもしれないけどっていうことじゃない、そんなさ
いろんな可能性を
遮断しちゃう言葉だから、そんなことはめったに言えないことだと思うんですね、ということをね言いたくなりましたよ、
でも強い言葉だから議論するときとかは有効かもしれないですね、ただ意味が狭すぎてそこで上げ足取られるかも、
まあね、だから焼きハムと生うどんさんは作家志望でいろいろ挑戦してて失敗してるというのは、そんな一方的な見方ばっかりしてるからだと思うし、多分 恋愛とか結婚とかあまりまだご縁がないんだと思うんですね。なんかあの、うんうん、ものすごく出会い系っていうのかな、ナンパのナンパ師のツイートリツイートしてるんだよ。だから多分まだ出会ってないと思うんですけど、これからいろいろ出会うとね、もうちょっといろんな気持ちが本当の気持ちだと分かってくると思うので、うん、あのぜひぜひ私の本も読みもっと読んでくださいね、
はい、
ということで、あなたのこの、ツイートのスクリーンショットを私のインスタグラムにアップしておきます。
はい、
あの僕今インスタグラムをいかにおしゃれじゃなくするか、どこまでかっこ悪い言葉をものをインスタグラムに載せられるかっていう挑戦してるんで、載せときますね。
僕はインスタグラムは全然見たことがないんですよ。
はい、ということで、
はい、そうですね、じゃあちょっと次回の雑談会で、はい、あの小説以外の本賞を
決めまし
ょう。そう
ですね、そういうことにしましょうかね。
はい、
今日はちょっと病み上がりで喉の調子も良くなく、いつもよりもテンションが低かったかもしれませんが、
その割に目いっぱいたっぷりな時間いってますので、まあ、安心してください。
これからも今日のエゴサーチのコーナーを続けていきたいと思うので、
はい、
あの私の悪口は防火陣で書いただけでも気づきますからね。
はい、離婚している防火陣は大体増野さんです。
もうね、僕火陣っていうのが自分のことだと思ってるから、あのそんなことでは私のエゴサーチは防げませんよ。
はい、
焼きハムと生うどんさん聞いてくださってるでしょうか、
ね、アイドルも好きなのかな。
はい、
そんな狭い考えじゃアイドルにも嫌われちゃうぞ。
まあでもあのまだ読んでないんでしょうから、私の愛のことはもう仕方ない、読んだ上で罵ってください。
はい、
はい、
ではまた、
また
さよなら、
さよなら。